にちは、ひとみです。今の憲法について自由にざっくばらんに語り合います。憲法サロン京都の時間が参りました。この番組は憲法9条京都の会がお送りします。毎回素敵なゲストをお招きしておりますが、今日のゲストは広島の被爆者の花垣瑠美さんです。どうぞよろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。お呼びいただいてありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。広島の被爆者というご紹介をしましたけれども、どういった被爆体験があるんでしょうか。
はい、私は5歳の時に、被爆したんですが、その時に被爆したのは私と母と、それから弟、生まれて10ヶ月の弟と、そして避難した先の、おばあちゃん、おばちゃんの家だったんですが、そこにいたおばあちゃんと全部で5人が被爆しました。で、その被爆した時、原爆が落ちた時は家がちょうどこう地面ごとうわっと持ち上がったような感じになりまして、でその時もう持ち上がって下に降りる時には家がもう破壊して、はい、前回もどの家も破壊して、そして熱波で、原爆の熱波で火がつきました、それぞれのお家にね、はい、でそれはまあつきやすいものが家の中にあったっていうことも一つはあるんです。昔は蚊帳をつってましたし、
はい、
その蚊帳に火がついたり、それからセルドイドのおもちゃとかガラガラとか、はい、あんなものがありましたから、はい、割に火がつきやすかったんですね。でそれでも火災がもう周りですぐに起きて、はい、で私は2階の窓枠、タンスと窓枠の間に挟まって、タンスが飛んできたんですが、でそれが窓枠に当たって私の頭に当たり、でタンスの角にくさびって打ってあるんですけども、それが頭に刺さったまま、ちょうど首を挟まれてて、下をふっと見ると庭に母が弟をおんぶして倒れてまして、はい、松の木のところでね。でおばあちゃんが、私が遊んでたその部屋の隣の部屋でベッドで寝てたんですが、ベッドごと窓際に飛ばされて落ちずに止まってくれたので、はい、まあおばあちゃんが一番怪我はしませんでしたし、はい、けども、でおばあちゃんは台所で片付け物なんかをしてて足を怪我したようでした。で母はどっかで打ったんでしょうけれども、弟をおんぶしてたので弟が一番無事でしたね。
ま
あ、とりあえずは、
はい、
まあ、そんなんでとにかく私と目がパッと合った時に、はい、母がすっと起き上がって、そして私を助けに、まあ、みんなが寄って来てくれたんですけれども、うん、その周りの人たちはもう小学校中学へ上がってる子供さんを持ってる人は、はい、すぐに探しに行かれましたね。お母さん、市内へ、そう、うちが住んでるところから、はい、小学校中学校行かれてるご近所 の、 お母さんたちはね、子供を探しにすぐ行かれたんですが、もう後からだいぶ、まあ、何十年も経って聞いたんですけど、はい、ほとんど子供さんには会えなかったっていう、
そうですか、うん、
っていう話はずいぶん後に。そして私も横浜から広島に行った時に、すぐにお向かいに道路を7、8メーターくらい挟んだ道路の向かい側に幼稚園があって、そこに幼稚園行ってたんですね、
はい、
でその幼稚園も原爆のその日に全壊して、うん、園児が24名と先生とか全員亡くなったっていうのを、それを知ったのは私はまだ10年ぐらい前の話ですね。
そうですか、うん、
だからもし私がサボらずに その、うん、そこへ行ってたら一緒になって死んでたかなと思います。
そうですか、うん、もう何が生死を分けたかわからないっていうギリギリのところで今あるわけですよね。
でね、私いつもね、最近、うん、日本被団協の木戸さんとこの間お会いした時にね、はい、僕たちはね奇跡の人だねっておっしゃったんですよ、
はい、
で何かのちょっとしたこと、ちょっとした、ね、奇跡が起こって今生きてると、
は
い、で、まあ、私が幼稚園にその日サボったばっかりに助かった奇跡、
はいはい、
そしてずっと逃げ惑ってる母たちと逃げ惑ってる間でもね、
うん、
怪我はしてたけれども、うん、それで命に、どうだろうね、関わるような大怪我はしてなかったのかもしれない、うん、っていうこともあったりして、うん、それが一つの、また奇跡であり、うん、そして私はその原爆が落ちた後避難、養生に出されてません、奈良にね、
はい、
でその養生に出されたっていうことも奇跡であっただろうと、 そういうふうに奇跡の人が奇跡ちょっとした奇跡が集まって今奇跡の人の被爆者がいるっていうふうに木戸さんが ね、
はい、
おっしゃったんで、おお私はそうかと、ね、奇跡の人かと思ったりして、
そのどっちにするっていう選択肢をどう選ぶかたまたまの結果ですよね、うん、そうなってくると、ま
あ
ま
あね、私は小さいから親の言いなりしかなりなかったけれども、
まあね、選んだのはお父さんお母さんでしょうけどね、そうそうそう、うんうん、
まあ、父は台湾に行ってたし、でもあの戦争中にあの別に戦争に行ったわけではないんだけども、その銀行で亡くなりましたし、ね、病死しましたしね。
ああそうですか、う
ん、であの、まあ、おばあちゃんと私たち5人はとりあえず避難しようっていうので、おばがどっかからリアカーを持ってきて、そのリアカーのおばあちゃんに乗っけて避難するんですけども、うん、なかなかあの思うように、まあ、行かずに、うん、でまあ、最後にたどり着いたところで、母に豊さんがかわいそうって言ったら、そしてあごめんねごめんねって言いながら慌てて下ろしておむつを替えようとしたら、おむつのお尻の皮ごとベロンとめくれてしまって、それはすごく痛かっただろうなと思います。
それはおむつかぶれですか
でしょうね。朝からずっと空襲警報鳴った時からもう何時間もおむつしっぱなしで、夏だし、
ね、昔のいわゆる布おむつですしね。
そうですそうです、う
ん、でそういう体験がある花垣さんが今一生懸命頑張ってらっしゃるのが、この、うん
はい、被爆者が、
被爆者は核兵器廃絶を心から求めます、はい、ということで、
被爆者の国際署名なんですが、はい、この署名っていうのは被爆者が最初で最後に作った、
はい、
あの署名用紙なんです。実は今まで作っていただいてたのは、
はい、
原水橋とかそういうとこが作ってくれたのを、うん、私たちが被爆者がそれを持ってあの署名してもらってたんですが、
はい、
今回はその被爆者自身が、はい、日本被団協がこの署名用紙を作りました。多分それはもうね最後になるであろうということ、
それは年齢的なこともありということですよね。
そうですそうです、はい、
なるほどね。
でそれで、うん、あのできることをね、もうできるだけたくさんこれを持ってすごい、うん、あの使命を果たしてくれますので、
はい、
たくさん使命あの署名をいただきたいと思いますし、
はい、
で今回あの核兵器 の, あの禁止条約が採択されました。 それが122カ国もの、ね、
そうです、
国々が賛成していただいて、本当に私たち被爆者をこう抱きかかえるように、うん、守ってくださったおかげだと思っていますし、はい、やっとトンネルの出口まで来たなと、
そうです、ね、
本当に感謝してます、
ね、
ありがたいことです、はい、
これでね少しでもこう、
はい、そうです、
近づけばというか、はい、禁止条約にみんなが賛成してくれるように、
そうです、
ね、
でもまずは日本のね、
そうです、
国ももうまずはやってもらわないといけない。
そうなんです、
まあね、あの核兵器国持ってる国もね、
うん、
あなたたちを守るためにも私たちはこれはね条約は採択したんですよということ
を、そうです ね、
うん、やりたいと思います。
被爆者はあの広島長崎だけではない、世界中に今、うん、いろんな理由でね被爆されてる方いらっしゃいますし、うん、戦争で被爆した唯一の国ですから、
そうです、
そこからやっぱり力強く反対運動をして、ね、広げてほしいですね。
欲しいです ね、うん、どうぞ皆さんね、
は
い、一人でも多く
そうです、
うん、サインしていただいて、そのバンチまでいりませんから、
そうですね、
うん、何々県何々市何々町ぐらいまででいいですから、
はい
はい、
でこの証明用紙はインターネットでも手に入りますので、国際証明ということで聞いてみてください、はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストは広島の被爆者である花垣留美さんでした。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いいたします。
番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想など憲法サロン京都へお寄せください。この番組は憲法9条京都の会がお送りいたしました。